ただいまより2024年6月2日第一主日礼拝、第一礼拝を始めます。心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。購読文3、詩8編。購読文3、詩8編。主、我らの主よ、何時の皆は地にあまねくして尊きかな。
その栄光を天に置きたまえ。
何時は幼子、血のみ子の口により、力のもといを着て敵に備えたまえり。我れ何時の指の技なる天を見、世の人はいかなるものなればこれを御心に留めたもうや。ただ少しく人を神より低く作りて、またこれに見ての技をおさめしめ、 すべての羊、牛、また野の獣、空の鳥、海の魚、
ど
れ
も道を通う
者
が
主、我らの主よ、賛美歌6番。ルカによる福音書7章24節から35節までお読みいたします。新約聖書の116ページ上の段中ほどからです。ルカによる福音書7章24節、ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められ、あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人が華やかな衣を着て贅沢に暮らしている人なら宮殿にいる、では何を見に行ったのか、預言者か、そうだ言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておく、およそ女から生まれた者のうちヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最も小さな者で彼より偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼らから洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に言っているか、広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった、洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると見ろ、大食感で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。ここまでです。お祈りをさせていただきます。私たちをいつも愛し導いてくださいます天のお父様、今朝もこうして健康を与えられ、 御堂に招かれて共に礼拝を守ることのできますことを感謝いたします。また共にご家庭でネットを通して礼拝を守ることができ感謝いたします。この1週間あなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。あなたを忘れ自分中心に物事を巡らせている私たちです。でもこんな私たちをもいつも覚えてくださり守り導いてくださっていることを感謝いたします。この新しい週も主の導きと憐れみとにより私たちのために備えられていることを感謝し、主の十字架を覚え、キリストの命に預かり、感謝を持って御言葉を糧に歩むことができますよう守り導いてください。ただいまリスカ匠牧師よりルカに福音書を通して神の国で小さなものでもと題して御言葉をお聞きいたします。語られるスカ牧師が聖霊に満たされて十分に御言葉を語ることができますようにしてください。そして御言葉を聞く私たち一人一人の心を直くしてくださり御言葉を聞くことができますように。日本各地で持たれています礼拝を守ってください。越谷教会の技を守り導いてください。越谷教会において御言葉を語り続けてくださいます須賀匠牧師、須賀舞牧師をお支えください。そして健康をお支えください。また田口新学生の学びの時を祝し健康をお支えください。幼稚園教会学校の技を顧みてください。幼稚園に通う園児一人一人を、教会学校に集う子どもたち一人一人を、そしてそのご家族を覚え守り導いてください。またご奉仕してくださいます先生方の上にあなたの豊かな恵みがあり、そして健康を守りください。世界の平和を祈ります。世界中で争いのない日々を過ごすことができますようにと祈ります。この礼拝を覚えつつも共に礼拝を守ることのできない兄弟姉妹にも神様の豊かな恵みのうちに日々歩むことができますように守ってください。また病の中にある兄弟姉妹を癒しそのご家族をお支えください。悩みの中にある兄弟姉妹があなたの豊かな恵みのうちに過ごすことができますように。この小さな祈り、尊き主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌280番。主日礼拝ですので信仰告白を日本キリスト教団信仰告白全文をお読みいたします。信仰告白。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧旧約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し 教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神に尽き救いに尽きて全く知識を我らに与うる神の言葉にして信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清め、義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐と聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち、我らは各神事世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず、我はその一人後我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりてだき乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり至りて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。説教、神の国で小さなものでも、須賀拓海牧師です。
今朝私たちに与えられた御言葉は、ルカによる福音書の第7章24節から35節までの御言葉であります。改めて24節から25節をお読みいたします。ヨハネの使いが去ってからイエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか、風にそよぐ足か、では何を見に行ったのか、しなやかな服を着た人か、華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。主イエス・キリストはここで次のように問われました。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。そもそも荒れ野には見るべきものなど何もありません。当時のイスラエルの荒れ野というのは、一つの大きな、一個の大きな岩のような、もうゴツゴツした場所を指しております。ですからそもそも荒れ野には特別に見るべきものなど何もないわけです。人を癒したり人を慰めたりするものは何もありません。風にそよぐ足もなければ、華やかな人もいません。見るべきものは何もない。この世の癒しを期待することなど何もできません。群衆は一体何を見にわざわざ荒れ野へと出かけていったんでしょうか。続きの御言葉をお読みいたします。では何を見に行ったのか、預言者か。そうだ、言っておく、預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれたもののうち、ヨハネより偉大なものはいない。しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大である。 主イエスキリストはここで群衆が見たものをお示しになっておられます。群衆があれの目見たものとは何か、それは先ほどの最初の箇所にも示されておりますけども、それは洗礼者ヨハネでありました。主イエスはヨハネを預言者以上のものだとそのように呼んでおります。その根拠が27節の御言葉です。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。この一文はマラキ書3章1節以下の引用聖句となっています。そこには神様が救い主をお遣わしになる前に、まず先駆者となるものを送り、救い主のための道を整えさせるのだということが予告的に語られているわけです。つまり洗礼者ヨハネは神様の特別な救いがもう実るその直前に特別な使命をいただき、預言者として使わされてきたのだということがここから示されていくわけです。でこのことを受けて28節の御言葉、言っておくがおよそ女から生まれたもののうちヨハネより偉大なものはいない、しかし神の国で最も小さなものでも彼よりは偉大であると、ここには2つのことが示されていきます。1つは特別な使命を果たしたヨハネは人間の中で最も偉大である、この地上の歴史の中で最も偉大な人物であるということ、そしてもう1つは神の国で最も小さなものでもヨハネよりは偉大ですよということなんです。少し聖書の箇所を先に飛びますけども、同じルカによる福音書の16章16節には次のような一文があります。ゆっくりお読みしますのでお聞きください。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。もう一度読みします。ルカによる福音書16章16節以下の一文です。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。ここで言われている律法と預言者というのは、端的に簡単に申し上げるならば旧約聖書の時代を表していることになります。つまり旧約聖書の時代において洗礼者ヨハネは最も偉大な預言者であり、彼以上の存在などありえないのだと。そして旧約時代はこのヨハネをもって最高の形で終わりを告げたのだと。そのことが今朝のこの聖句と今読みしました16章16節以下の御言葉をこう掛け合わせてみると理解ができるわけです。旧約聖書時代のおける、最高の預言者であり、彼はこの時代の終わりを告げたんだと、ここまでなんだと、その先は新しい時代が始まるんだと。そして旧約聖書の時代が終わり、今主イエスキリストによって新しい時代、福音がこの世を支配する時代、神の国実現の時代が始まろうとしているんだ、いや始まっているんだと。ですからヨハネは古い時代の最後に立って新しい時代の到来を告げたことになる。そしてその新しい時代というのはまさに福音、喜びの知らせ、神様の救いの知らせが支配する時代であり、そのところにおいて最も小さなものも彼よりは偉大であると神によって受け入れていただける時代がキリストによって始まろうとしているんだと、そういうことがここから示されていく。群衆は荒れ野でヨハネを見ました。あるいは神の様の言葉を求めて彼のもとに集いました。預言者以上の預言者を見たわけです。そして彼らは旧約時代が今や終わりを告げ、救い主によって新しい時代の幕開けを見たことになるんです。神様の恵み、神様の愛、神様の許し、神様の救いによって支配される新しい時代の夜明けを、彼らは何にもないはずの荒れ野の中で 見ることができたんだと、イエス様はそのことをですね、ここで群衆たちにもう一度示している。あなた方が見たことは本当に幸いなことなんだよ、そのことを示しているわけです。少し長いですけども、続きの御言葉を意味します。29節から35節の御言葉です。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもその洗礼を受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼から洗礼を受けないで自分に対する神の御心を拒んだ。では今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれていると言う。人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食感で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言う。しかし知恵の正しさはそれに従うすべての人によって証明される。洗礼者ヨハネはすで、に、この時ヘロデによって投獄されている状態ですので、29節から30節の御言葉は著者であるルカが、ここであえて付け加えた文章の一つであると、そのように思われます。ただここで申し上げたいことは、この御言葉を通して2つの道が示されているのだということです。すなわち、新しい時代を受け入れるか、新しい時代を受け入れず古い時代のままで居続けているのか、この2つの道が人々、群衆に対して示されていった、また私たちに、対しても示されていくことになっているわけです。第一の人々はヨハネの教えを受け入れ、信じ、悔い改めの洗礼を受けました。そこには徴税人、すなわち罪人と呼ばれた人たちも招かれていきます。第二の人々はヨハネの言葉を無視し、彼を受け入れず洗礼を拒否しました。彼らの多くは皮肉にも宗教的な指導者たちでありました。洗礼を受けた人々は神の正しさを認めたとあります。これは逆に申し上げるなら、神の正しさを認め、自分の罪深さを受け入れたということでもありましょう。彼らはヨハネを通して語られる一つ一つの神の御言葉を通して、自分の罪を知り、罪を認め、罪を許す神の恵みにより頼みながら悔い改めの洗礼を受けたわけです。そのような仕方で彼らは救い主の到来にその心の備えをしたことになるわけです。このように自らの罪を受け入れ、それを認め、許しを乞い願いながら悔い改めていく先に、キリストと共に到来する新しい時代が開かれていく。そしてその時代は神の国で最も小さなものでもヨハネより偉大であると、神によって受け入れられていく世界、そういう時代が彼らには備えられていくわけです。今までの生きづらさから解放されて、神様によって受け入れられていくという時代が彼らには備えられていくわけです。それに対して後者の人々は、神様の御心を、自分たちに対する御心を拒んだ。神様の救いというのは、救いの御心は彼らにもこう焦点を当てているわけですが、神様の御心を拒んでしまった。神様の救いの御心を拒絶してしまった。言い換えるなら、神様の救いを必要としなかった。なぜか、彼らは自分たちの義を主張したからです。自分の行いを正当化していたからです。だから神様の救いはすでにもう自分の手によって実現できているのだと、実現しているのだと彼らは信じ込んでいたからであります。主イエスはこの彼らの様子を、子供たちの話で例えています。笛を吹いて踊る、でも踊ってくれない。笛を吹いて踊るというのは、これ婚礼の証なんですね。婚礼を象徴している結婚式なんです。ですからここでは、結婚式と葬式の話をしていることになるわけです。全くこう逆のことと言ったらあれですけども、違うことを言ってるんですね。でもそれと対象同じようにですね、 洗礼者ヨハネはまさにパンも食べずブドウ酒も飲まないような人でした。あんまり付き合いたくないですね。彼は荒野で罪を指摘し悔い改めを求め、彼自身が非常に禁欲的であり、喜びや楽しみとはどちらかといえば無縁の人でありました。人々はそういうヨハネを見て、彼は悪霊に取り憑かれているんだと考えた。まさに葬式タイプの人間です。そんな言葉ないですけども、 あえて、作っているとするのは葬式タイプの人間なんです。逆にイエス様は、福音書なんかを見るとよく食事をします。罪人と共に食卓を囲むことがある。喜びや楽しみの中に人々を招き入れ、ご自身もその身を置かれます。まさに宴会タイプの人々でありましょう。陰キャと陽キャみたいなものです。人々はそのイエスを見て、でも罪人の仲間だと、揶揄をしたというふうに言って、彼らはですね、どれだけこの世の知恵を持っていようとも正しくそれを見つめる目がなかったということが最後に示されていくわけです。で、洗礼者ヨハネとイエスではその教えも働きもまさに対照的であると言えます。しかし悔い改めを拒んだ人というのは同時に罪の許しも拒んでいくわけです。これがとっても大事。罪が許されている喜びを正しく知るためには罪があることを認めなければいけないわけです。救いを求めるならば救われなければいけない自分の現実を受け入れなければいけないんです。本当の癒しを求めていくならば自分のうちには何の癒しも用いていないことを認めなければいけないんです。だからヨハネを拒む者はイエスも拒むんです。葬式と 葬儀と結婚式の例えが一緒に語られている理由はここにあるということになる。洗礼者ヨハネを拒む者は同じように救い主も拒んでしまうんだということです。今私たちはこの礼拝を通して何を見ているでしょうか。何を聞いているでしょうか。誰と出会っているんでしょうか。イケメンの牧師でしょうか。そうであるならばそれはそれでありがとうございます。ですがイケメンの牧師なんて他の教会にたくさんいるわけですよ。華やかな服を着た人でしょうか。どう考えても葬式の方でしょう。今年はというと真っ黒い格好して地味な格好ですよ。ここにはこの世的な豊かさもこの世的な癒しもこの世で私たちが見たいものは何もないかもしれないですよ。けれどもここにはかつて荒野に洗礼者ヨハネが立って悔い改めを洗礼を語ったように荒野のようなこの社会の中で主イエス・キリストが今ここに皆さんの見舞いに立ち続けてくださっている。荒野のような厳しい時代の中で主イエス・キリストは私たちの見舞いに立ち続けてくださる。そして十字架の死と復活の救いを語り続けてくださっている。洗礼者ヨハネがまだこの時語れなかったことをキリストがもうこの救いはあの時ヨハネが約束していたあの救いは今私によって実現したんだと、あなたの罪は許されているんだと、あなたは永遠なる命に生きることができるんだと、あなたは確かにもしかしたら神様の前では小さな存在であるかもしれないけれど私の目にあなたの価値は尊いものなんだと、どれだけ汚れを背負っていても十字架の死と復活のキリストの前では最も私の目には輝いて見えるよと、このように救いの御心が今を生きる今も生きておられるキリストによって示されていく。大事なことはこの御言葉の前に立ち、このキリストの前に立ち、その御言葉に聞き、古い時代のままで滅びを迎えていくのか、古い生き方を捨てて新しい時代を生き、神の国で最も小さいものの一人に加えていただくことを求めるのか、私たちもまたこの礼拝を通してもう一度強く問われているのではないかなと。私たちは今この救いの実現しているその時代を生かされているわけです。そしてこうしてキリストを前にして この救いは実現している。あなたもこの救いの恵みの中に招かれた一人なんだ。その中にあって、あなたはたとえこの荒れ野の中で小さく汚れに満ちたものであるかもしれないけれど、ここから先に進むこの世界には神様の愛と許しが支配し、永遠の命が実現した、そういう時代がもう始まっているんだ。その時を歩んでほしい。皆様が荒れ野のようなこの現実を過ごす中で、こうしてキリストと出会い、キリストの御言葉に耳を傾け、自らの罪を認めながらも誠に許されていることの幸いに生きる神の民の一人として、これからの新しい習慣を歩むものであることを心からお祈りしたいと思います。一言お祈りを捧げます。天の地の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたは御言葉と御霊の力によって私たちに、私たちのうちにある罪の現実を教え、悔い改めてを導いてくださり、そこにおいて御子イエスキリストの誠の救いを何度でも味わわせてくださっています。私たちは今日もあなたの御子の救い、その恵みの中に生かされています。心から感謝します。どうか私たちが常にこの恵みのもとにとどまり、荒れ野のような、たとえ荒れ野のような現実の中を歩もうとも、誠の希望を見出して生きることができますように。どうか私たちの心のうちにあなたが生きてお働きいただき、どうか私たちが正しい救いの道を見つめていく、その目を持つことができますように。どうか私たちを正さず信仰あなたが導いてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌361番。
祈りを捧げます。天の父、 御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天と覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと酒粕を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。
アーメン。
招きの言葉。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいして、ただいまから聖餐をお配りいたしますが、聖餐は主イエス・キリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは教会では洗礼を受けた方、信仰を公に告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんけれども、決して分け隔てをしているのではなくて、すべての人はこの主の食卓へと導かれることを教会は祈りを持って待ち望んでおります。どうぞ聖餐を取らずに祈りを持ってお待ちください。洗礼を受けている方、信仰を公に告白をしている方でありましたら、どの教会、どの教派でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りください。聖餐をお取りになりましたら、それぞれ祈りを持って、それぞれのタイミングでその恵みに味わっていただけたらと思います。それでは、分散をします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて、ブドウ酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝の祈りをされます。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の1番を共に賛美します。
書を通しまして、深く聖霊から知る言葉をいただきました。感謝いたします。どうか私どもの心の中にその言葉を深く心に留めて、この1週間の歩みを続けることができますように。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この祈り、尊き主イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。唱詠542番。
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に世々とこしえに限りなくありますように。アーメン。